矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうも、アガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプです。先月から始まりまして、ドラバナーですね。今回2回目でございます。初回は皆様お聞きいただいたでしょうか。ねえ。ジングルがね、どうしても入れらんなくてね、つなげらんなくてね。慣れてないのが丸わかりでございましたね。いや、これね、いろんなアプリとか試したんですけどね、繋がんないんですね。なんでなんだろうなと思って、結局よくわかんなくてそのまんまジングルなしであげましたけども、今回はね、無事にジングルからお聞きいただけていると信じたい。なんせ今本編を撮っているとこなので、まだ繋げる作業はできませんからね。これいざ撮り終わって繋げようと思ってまた失敗したりしたら、こうまたジングルなしで始まってて、おいおい結局ダメだったのかよということになってるかもしれませんが、今はジングルからお聞きいただいていると信じて、やっておりますけれども、ドラマの話を略してドラバナーということで、第2回目早速行きましょうか。ドラバナ第2回テーマはこちらですね。流星の絆。ご存知でしょうかね。流星の絆。放送してたのが2008年の10月クールということで、これももう9年前なんですね。もう10年近く前なんですね。びっくりだな。そう。流星の絆。原作が、まあ、ご存知、東野圭吾ですね。東野圭吾さん。まあ、あれですよ。ね。ガリレオとかも書いてますからね。白夜行とかも書いてますしね。まあ、映像になっている作品もたくさんありますね。東野圭吾さんですよ。で、脚本が、工藤官九郎ということで。工藤官ですね。この、まあ、工藤官もいろいろね、池袋ウエストゲートパークもそうとか、最近もいろいろとありますし、アマちゃんとかもそうですからね。まあ、工藤官ですよ。まあ、来年かその次かぐらいの大河もやるでしょ、工藤官。すごいですね。東野圭吾原作で脚本工藤官というドラマでございます。流星の絆。これね、面白かったですよね。第1回を放送した時にね、これ賛否が両論だったんですよね。すごいね。この東野圭吾ファン的な人は、P だったんですよ。ダメだっていう意見がバッと出たりして。で、工藤官好きとかの人は全然 OK だったみたいなのがあって、なんでかって、もう、ね、ドシリアスなんですよね。原作は結構ね。ドシリアスな原作なんですけど、なんせ脚本クドカンなので、クドカンワールド全開でこうコメディ色も結構強い感じになっていて、まあネタ的な要素がすごい多くなってたので、それでね、こうね、東野圭吾ファンはいや違うでしょこれはみたいになってたっぽいんですけどね。いや、僕なんかはね、もう全然 OK でしたけどね。すごい面白く初回から見てましたけどね。まあ確かにね、まあこれまだね、話のストーリーの部分全然話してないですけど、要は主人公たちがこう詐欺師なんですよね。詐欺をやってる人たちなんで、その詐欺のシーンになるの、詐欺のシーンをドラマインドラマみたいな感じで作ってるんですよね。そこだけ別ドラマみたいな雰囲気というか、お遊びをしてるもんですからね。それがこう超ふざけた感じで作ってるので、それがね、ダメな人はダメだったみたいなんですけどね、面白かったんですよ。で、まあでも評価はまあまあ、まずまず良くて。で、だんだんね、こう、ストーリーの部分でもいい感じになってきて、多分ね、最初の3話ぐらいはね、賛否あったと思うんですよ。で、そこでもう見るのやめちゃいましたみたいな人も結構いたっぽいんですけどね。そっからなんですよね、面白いのがね。4話以降、こう、ガンガン面白くなっていくという。ストーリー的にもどんどん面白くなっていく。ネタは忘れないずに、こう細かい小ネタはたくさんやってるんだけども、ストーリー自体がもうどんどん面白くなっていって、まあ、 最終的にはとても評価の高いドラマに結果なったというやつですけれどもね。出演者がですね、嵐の二宮君ですね、二宮和也、二のですね、が主人公。有明三兄弟というのが主人公ですかね。長男光一が、二ので、次男の大輔が錦戸亮。まあ、関ジャニの人ですね。錦戸くんですね。で、末っ子の妹がしずな。戸田恵梨香ですね。二の錦戸くん、戸田恵梨香という三兄弟が主人公。で、まあ、これがちっちゃい頃にね、両親を殺されてしまうんですね。で、その大人になったら犯人を見つけて復讐してやるんだっていう思いを持ちつつ成長していった影のある三人ということになるんですけれども。で、絡んでくるレギュラー陣としては、まあその両親が殺された事件をずっと追っている刑事が、刑事柏原、三浦智和、刑事萩村、バナナマンの設楽さんという組み合わせですね。まあベテラン刑事の、柏原と、当時若手でそのまんまずっと、後輩キャラで行くおはぎさんがバナナマンの設楽ですね。で、あと、まあその両親の事件に関わってるんじゃないかというところからいろいろと関わってくるのが、戸上亭という洋食チェーンの人たち。そこのオーナーが、の正幸が江本明。この江本明が、両親を殺した犯人なんじゃないかっていうのが途中で分かって、それを追い詰めていくためのいろんな作戦をやっていくっていうドラマですからね。で、そのに関わってくるのが、その息子役戸上幸成が要潤。この要潤をターゲットに正幸を追い詰めていこうと作戦を立てて、まあ、詐欺の腕を活かしていろいろ近づいた結果、妹静奈、戸田恵梨香が要潤に惚れるというね。静奈が雪成に惚れてしまい、いろいろ作戦がこうおかしくなっていく中、どうなるのっていう感じになっていくわけですね。で、まあこのここら辺がまあメインですよね。あとまあ、あの三兄弟をずっと見守ってるちっちゃい頃からの養護施設の先生だったりして、そのままずっといるのが、おみ、とし、おみ、なんだ、おみとしのりさんですね。おみとしのりさん。うん。林ジョージですね。ジョージクルーニーとかのお味噌をやってる人ですね。あと、詐欺。っていう役名なんですかね。これ、中島美嘉が出てるんですね。中島美嘉とか、まあ、このおみとしのりの役どころは、まあ、ちょっとした、まあ、コメディーパート、用の役ですからね。あんま本編には絡みませんけれどもね。そういうや、まあまあ、なかなかの豪華メンツですよね。で、まあ、ストーリーもちょろちょろ話しながら話してた気がしますが、まあ、要するにこの三兄弟が、そうですよね。三兄弟が、まあ、両親を殺されてて、大人になって、で、まあ、こう、最初、第一回でね、こう、シズナ、戸田恵梨香が、こう、詐欺に騙されるんですね、逆にね。騙されるところから、そのお金を取り戻すんだっていうんで、騙した相手が貢いでたホストを騙す、ということをして、まあ、詐欺に手を染め、そこから、こう、シズナが働いてたとこの、まあ、辞めちゃうんだけども、働いてたとこの嫌な上司だった男を騙したりとか、養護施設の時に一緒だった女の子を、が、こう、苦しめられた相手をやるとか、騙すとか、そういうことをいろいろしていくわけですね。そう、だから、その、シズナの上司というか、会社の人っていうことで出てくるのが、こう、高山っていう、これが桐谷健太ですね。桐谷健太もまだブレイク前ですからね、初期、初期。 ルーキーズとどっちが先なのかな。ルーキーズの方がちょっと先なのかな。まあ桐谷健太はまだそんなにドンと売れる前に出てきた役で、まあこの高山っていうのがもう気持ち悪いというか、まあ癖のある感じでね、嫌な感じをまあ見事にやっておりまして、これでね結構評判になって、他のドラマとかにも使われるようになって、いつの間にかこうイケメン枠じゃないけど、まあそんな感じのとこになりましたよね、桐谷健太ね。なんかいつの間にか正統派というか感じになってますけど、いやーもう最初出てきた時はもうねえあれでしたよね、ほんとね。まあそんなわけで、これはね、どう話していこうかな。まあ第1話で要するにその詐欺をに手を染めるところをやりつつ、まあこうね、現代、まあ現代つつも2008年ベースなのかなのあれですけど、まあ要するに両親が殺される時、殺された時と幼い頃と、あの、大人になってからを、ほぼ同時進行というか、切り替えながらわーっと進んでいく感じになってて、だから第1話の最後で両親が殺されたところをやるんですよね、確かね。そうそうそうそう。そこまでは濁すというか、ちょっと、こう濁しつつやって、最後にやっぱり両親が殺されてたっていうところをバンと見せる感じになっていた気がしますね。だからこれ、この子供時代もまたいいんですよね。まあ、その、流星の絆っていうタイトルなぐらいですから、まあ、この、獅子座流星群を見に行きたいっつって、子供たちだけで夜中に家を抜け出すんですよね。で、まあまあ帰ってきたら両親が殺されていたという流れになるんですけど、この両親をやってるのが寺島進と亮ですね。で、これ、まあもちろん第1回で殺されちゃうんですけど、あの、なんせ過去の回想として出てくるわけですから、それ以降も結構、その、この夫婦殺された寺島進と亮はずっとね、いろんなところで過去の階層的な部分でどんどん出てくるんですけど、まあいいお父さんとお母さんなんですよね。すごい楽しい感じの、楽しい感じでやるがゆえに殺されたっていうのがとても悲しくなるわけですけれど、まあそんな感じでやってて、でまあ要するにこう2008年その放送当時のその設定の現代っていうのが、時効がもう残りわずかという、時効まであと数ヶ月ですという、ね、設定で始まるので、で、その時効が間近に迫ったところに、久々に、この、その担当だった刑事がやってくると。柏原さんですね。で、柏原さんっていうのが、まあ、両親の事件をまあ、追う人なんですけど、その当時からもう、柏原さんの息子っていうのが病気で、ね、現場を離れてたんですよね。その事件からしばらく。で、その息子が、まあ、結局、十数年後、今になって、亡くなってしまって、で、現場に復帰して、この未解決のこの事件を再び追い始めるっていう感じになってたのかな。うん。まあ、そんな第一話があって、第2話で、まあその過去の話とかをもうちょっと掘り下げたりしつつ、その両親の事件を追うぞっていうのもありつつ、基本的にはこの高山、その桐谷健太の人を騙すぞっていう感じですんで、第3話がその騙すぞの続きから始まって、まあその、二の、その、高一が働いてるのが、こう、ね、カレーショップみたいなところで働いてるんですけど、そこに、まあ、よく来てた常連の客が、まあ、金目順、戸上幸成で、その戸上が洋食チェーンの御曹司だっていうのを知るのが第三話とかかな。うん。で、その、もともとね、その、有明三兄弟のお家っていうのが、まあ、洋食屋さんだったわけで、その洋食、ハヤシライスがメインでやってた、 ハヤシライスが名物だったその洋食店の両親が殺されてっていう流れがあるので、その洋食チェーン戸上亭の御曹司っていうのがなんかムカついたんでしょうね。ニノがこのこいつをターゲットにじゃあ詐欺をやろうと言い出すのが第4話かな。で、雪なりを騙そうと思って近づいてたんだけども、その4話の最後でその戸上亭のハヤシライスの味が有明の味と同じだっていうのを静奈が気づき、そしてその戸上亭のオーナーがあの両親が殺された時に見た男だっていうのを大輔次男が気づき、戸上の社長が犯人なんだっていうのが分かるのが4話なんですね。犯人なんだというか、まあまあいろいろありますけども、4話。で、5話からはその、いかにして、その戸上正幸の方だよね。戸上正幸、江本明が、のことを追い詰めるかっていう話が始まっていく。なんとか証拠をつかまなきゃいけないとか。ただね、ハヤシライスの味が同じだった。味を盗んだんだ。そのために殺したんだって言うんじゃ、周りは納得できさせらんねえぞということですよね。で、まあ、いろいろ仕掛けていくと。のが第5話ですよね。だ、第6話、7話あたりであれか、シズナの本当の父親とかが出てくる感じのやつか。シズナっていうのが実は血が繋がってないんですね。三兄弟のね。そうそうそうそう。なんだ。お母さんの連れ子だった。要はだからお母さん、殺された両親のお母さんと、あの息子二人も血は繋がってないんだけど、まあまあ、それはまあ、いいんですよ。シズナが完全に血が繋がってない。あの、お兄ちゃん二人と血が繋がってないっていうのがね。ただ、シズナ自体はそれを知らずにずっとやってきたんだけど、その両、あの、本当の父親っていうのが、まあ、要は、愛人関係にあった寮に子供を産ませちゃってっていう、あれだったもんだから、まあまあ、認知せずにあれしてたんだけども、その、父親の、本当の奥さんっていうのが、まあ、自分の夫が、そのあなたたちの両親を殺したんじゃないかっていう疑いを持ってやってきちゃうわけですね。で、どっちが本当の犯人なのかみたいな話になったりするんだけど、まあまあ、それは横道的な話で、まあ、シズナがだから、そうなんだよね。あの、シズナが犯人、ん?違う、自分が血が繋がってないっていうのを知るのが、そう。この第6話だか7話だかそのあたりの話なんですよね。で、第8話で、あれか。そうそう、レシピノートを戸上の家に隠すという最終ミッションをしようとするんですね。それまでのいろんなことで警察の目を一応戸上に向けることには成功してるけど、肝心な物的証拠がないと。で、その物的証拠として、形見のレシピノートを見つけさせようということで、まあ、シズナに家に行ってもらって隠させてって。ただ、この頃になるともうシズナが、ユキナリのことを本気で好きになっちゃってるわけですね。それも、お兄ちゃんたちも気づいてて、ちゃんとやれるかどうかっていうことにすごい不安を持ちつつも送り出し、で、その作戦をやるんだけど、最後の最後で、こう、金目順を、息子のね、ゆきなりの方に隠したのがバレちゃう。っていうのが第8話かな。で、第9話で、その、金目順、ゆきなりが、まあ、あなたたちに協力しますよっていう、こう、三兄弟の方に協力してくれる。父親の、疑わしい部分があるというのを認めた上で、真実を知りたいと言って協力してくれるんですね。で、協力して、江本明を 追い詰める作戦を立てる。立てて、こう、ね、こう、そう、自分がその、江本明も、その犯行当時に自分とこにいた、その有明にいたっていうことは認めるんだけど、殺したのは自分じゃないって言い出すんですね。自分が行った時にはもう殺されてたんだと。で、その現場から、こう、レシピのコピーを盗んだというか持ち帰ったんだっていうことを言い出すと。いや、お前が犯人だよと。今更犯人じゃないとか言うなよ。みたいな感じのラス前。で、最終話ですよ。最終話で、納得せざるを得ないその戸上の話を聞かされ、その中でニノが本当の真犯人に気がつくという。で、その真犯人との対決をして、最後、大断言というか、いろいろまとめるというのが最初は。これ、ネタバレもいいのか、いいんだよね、これね。ネタバレしますよっていうことで話していけばいいんだよね。結局、真犯人は、このベテラン刑事の柏原、三浦智和が、実は真犯人だったと。自分が真犯人なのにずっと事件を追っていて、三兄弟とも仲良くしたりしてて、なんであんたなんだっていうラストになるわけですけども。これね、最後の結末が、実はこう、原作とちょっと違うんですよね。犯人とかは一緒なんだけど、原作だと犯人が自殺しちゃうんですよ。確か。自殺しちゃうんだ。で、なんかもやっとして終わるんだけど、そこをこう、ドラマではとても綺麗にするというかね、ぶっ殺してやるって言いながら犯人を探してた奴らが、その柏原が犯人だっていうことに気がついた結果、あんたには生きてもらうと。遺族のどうやって自分たちが生きていくのかを最後まで見届けてもらうという結論になるんですね。なので、殺さないし、自殺もさせない。普通に逮捕されるという犯人の結末になるんですね。これはね、正解ですよね。っていうかね、ドラマの方が断然面白いと思うんですよね。俺ね、原作より。東野圭吾の本って、なんて言うんでしょう。設定とか、こう、トリックとかは面白いなって思うのはたくさんあるんだけど、人があんまり見えないんですよね、東野圭吾の小説って、俺的な、自分的な感想ですけど。だからそのところ、その人のキャラクターが見えてこない部分を、クドカンがもうキャラクターをガンガンにつけてドラマにしてるから、まあ、ドラマの方がやっぱ面白いし、その最後のもやっと感をうまくなくしてね、違うエンディングを作ったのはうまかった。ですよね、クドカンがね。それね、本当に良かったですよ。これね、いいシーンもたくさんあるんですよね。だからもう、柏原が要するに、その刑事が犯人なわけですよ。真犯人なわけですよ。でも、こう、三人の兄弟たちのことを見守っている。なんでそういうことになってるのか、みたいなとこですよね。最初にもなんとなく言いましたけど、その、柏原さんの息子っていうのが、病気で。だから事件当時も、その、病気の息子の治療のために金が必要で、金を奪うために、両親を殺してしまってるわけなんだけども。で、それからもずっと、息子の介護と看病でずっと生活してきて、そうしても十数年後、息子が死んでしまったという時に、その息子を生かすために辛い立場にさせてしまった三人の子供たちをがどうしているかというのを気にし、そして罪の意識もありつつもそばにいたいと思いっていうね、その柏原さんのその気持ちっていうのは、要は柏原が犯人だっていうのは最終回でわかる話 なんだけど、これ見返した時にですね、細かいところで、ああ、この時こいつどう思ってんだろうな、みたいな、うわーってなるとこがたくさんあるんですよね。あの、見返した時に超切ないという、柏原さんのこの気持ちを考えると、超、まあ犯人なんだけど、悪いやつといえば悪いやつなんだけども、それがもうたまんないんですよね。あとまあ、その、金目淳と戸田恵梨香のこう、恋愛の感じ、距離感みたいなのとか、その、好きになっちゃったけど、あくまでも、詐欺のターゲットとしてとか、あの、両親を殺した犯人の息子なんだっていう思いで葛藤する、こう、戸田恵梨香の感じとか、戸田恵梨香が金目淳に惚れちゃってるのに気づいてる、この、ニノと、ね、錦戸くんのこの、にゃーっていう感じとか、いいシーンがすごいたくさんありますよね。何話だっけね、ニノのあの、いいわけねえだろうっていうのはもうゾクッとしますもんね。あの、いいわけねえだろうはたまんないっすよね。そうそう。で、まあそんな流れのドラマなんですけど、だから、こうね、いいんですけど、これ、ね、曲もまたいいんですよ。あの、まあ、主題歌というかね、オープニングの歌は、まあ嵐が歌ってて、Beautiful Days でしたっけ。まあ、嵐の歌う主題歌なんでね。あの、まあまあ、ニノが出てるし、そりゃそうなんだけど、挿入歌が、こう、中島美嘉のオリオンっていう曲が、まあ、毎回流れるんですけどね、これがまたいいところで流れるんですね。こう、あったかい方でも、こう、悲しい方でも、うまくはまるんですよね。こう、切ない感がたまらなく盛り上がるんですよ。この中島美嘉のオリオンがね。あの曲もすごいいいですよ。うまい。使い方がうまい。で、何話かではね、それを逆にネタにするようなこともしたりして面白いですよね。結局ないんだよな、このオリオン、いい曲ですよね、ほんとね。あの、一発目、歌い出しのこの一発目の音だけでも、あーってなるもんな。これたまんないんすよね、これはね。あとまあ、その細かい、細かいっていうかあれだと、いや、バナナマンの設楽さんもやっぱり面白いし、うまいっすよね。そんなにたくさんドラマ、一時期ちょこちょこ出てたのかな。でもそんなにね、たくさん出てるっていう感じでもないと思いますけどね。でも面白いですよね。この流星の絆の中でもこう、まっすぐな刑事でもありつつ、こう、酔っ払うとお姉になっちゃうっていう妙なね、お姉言葉が出てくるっていう妙な設定もあったりして、何度かそれもネタになるんですけど。設楽さん、いいっすよね。こう、柏原さんのことを尊敬し、こう、思いやっているんだけども、こう、まただからそれもあって最後また悲しいんですけどね。それが実は犯人だったっていうところがね、悲しいんですけどね。まあ、設楽さんもだからそれを受けて、まあまあいい感じで終わらせてますけどね、これね。あとはまあ、その、犯人と思われて追い詰められつつも実は違ったその江本明ね、戸上の正幸さん。江本明もやっぱりうまいですよね。うまいとか言っちゃ逆にあれですけど、あの、すごいんですよね。これがまた、その、結果的にまあレシピを盗むというか買うんですけど、そこに至るまでの流れとかもすごい語られる中ですごい良くて、ね。こう、ほぼほぼ、まあ、だから、ハヤシライスのレシピが有明のパクリだっていうのは認めて、そのことをまあ散々話した後で、でも、殺してないんだというね。殺したのは私じゃないっていう、あの流れがすごいですよね。じゃあもっと早くね、その証拠をうまく使えよと言いたくもなりますけどね。 まあまあ、自分が犯人じゃないということを証明するだけの道具を持ってて、それはすなわち真犯人を指し示す道具であったわけなんだけども、それをね、もっと早く出せよと。まあ出しちゃったらドラマになんないんだけど、お前何してんだよっていうとこもあるんですけどね、それも面白いですよね。だからね、こう、基本的にストーリー自体もだから、まあ今言ったようにまあいいんですけど、あとはもう、くどかんな遊びですよね。その脚本的な、やっぱり掛け合い自体がすごい面白いし、ネタに徹したそのドラマインドラマ的な部分がもう、すげえ面白いし、やっぱ、クドカン、面白いっすよね、クドカンの本。っていうか、ドラマはね。だから、テレビドラマっていう意味で言ったら、それこそ三谷幸喜よりも全然当たりは多いっすでしょ、多分ね、クドカンの方がね。当たりは多いんじゃないかなって思いますね。好きなのは多いっすね、クドカンの。うん。まあ、多少のこう、幅は面白い、面白くないと、いまいちの幅みたいのは、あるけど、まあ一番好きなのはやっぱり流星の絆なんですけどね。これ、だからこの流星の絆、あれなんですよ。実はこれレンタルとかで見返したわけじゃなくて、DVD ボックス持ってるんですね、僕ね。だから繰り返し見た回数で言ったらもう流星の絆ダントツで、まあ多いんですよ。だからこそまあ、さっきその見返した時にっていう話もちょっとしましたけど、これね、すいません。ちょっとね、咳、喉とか鼻とかがあれで鼻すすったり咳出たりしてます、すいません。まあだからね、まあだから結構まあ繰り返し見た回数というか、もうあの通して見た回数では流星の絆ダントツで多い、他のドラマに比べてもう10回ぐらい見てんじゃねえかっていうぐらい見てますけど、何度見ても面白いんですよ。やっぱり何度見ても面白いし、そしてその後半5話、6話あたりまで見ちゃったら、もうあとはもう最後までね、見ちゃいますよ。一気に。これはね、本当に、こう、だ要は1話完結じゃないですからね。繋がった話なんで、もう、で、毎回の引きがね、うまいんですよ。もう次が気になるというかね、もうやめらんない、止まらない、ですよ。そうなんですよ。これがね、うまいっすよね。これがね、もう30分以上喋ってる。え、本当にそんな喋った？なんか多分超グダグダ喋ってただけっていうか、ストーリーのとことか超あれだよね。まあいいか、いいや。まあそんなわけで、流星の絆。これね、締めの言葉が思い浮かばないけど、いやでもね、本当に面白いんですよ。見てない人がいたらぜひ見てほしいですね。これね、もうレンタルで見れますからね、普通にね。で、借りるんだったらもうね、一巻ずつとかじゃなくて、もう全部まとめて借りとかないとダメですね。やめらんないですから。すいませんね、ほんとね。はい、すいません。だから、おすすめです。本当に流星の絆、ぜひ見てほしい。もうね、笑えるし泣けますよ、本当に。かっこいいしね。ニノはいいっすよね。この平凡というか、普通なのに、こうかっこいいっていいっすよね。羨ましい。まあそんなわけで、流星の絆でございました。ドラバナ第2回目のお話でした。あ、ごめん、これむせるわ。あー、すいませんね、これ。でもね、これ多分ね、あの、切ったり貼ったりができないからね、多分このまま流しちゃいますね。ほんとすいませんね、ほんとね。はい、そういうことで、よろしくお願いします。何を？そんなわけでですね、流星の絆のお話でした、ということで。ドラバナ第3回はいつになるんだ？4週のとか、まあまあ、やりますよ。ページの方には書くと思いますが、まあ、第3回何にしましょうかね？第3回目。何、 もうね、自分の好きなものドラマで言ったら、王様のレストランと流星の絆が、まあ、どんどんってあるもんですからね。この後は、まあ、普通に、あ、これ久々に見てみようかなとか、あ、これ面白かったよなっていうのを、なんとなく思いつきで、やっていくと思いますが、よろしくお願いいたします。モリエンテスラジオで言うと、次回は熊谷さんかな？金曜日は熊谷さんですね。で、金曜日の前に水曜日に鹿島さんが入るのかな？そうだよね。多分ちょっとずれたもんね。そうだよね。入ると思います。というわけで、あとはあれか、アガリスクの宣伝もしといた方がいいんですかね、公演。まあでもみんなやるやつだし、チェックしてる人はチェックしてますよね。個人で客演とかファルスシアターとかでなんかあるかっていうとまだないんでね。とりあえず来週、もう来週か、まあコントレックス、6月の末、コントレックス30と7月1日ですかね、コントレックスありますよと、あと7月もコントレックスありますよと、で、9月も本公演があるんで、その企画がね、発表されましたよという、この企画、凶暴につきという企画で。だからね、本公演は9月のそのところなんだけども、企画としてはもう、だから7月からもう始まりますからね。もう企画全体で一つの公演みたいなものですから、まあ、もしよろしければ皆さんチェックしてみてください。この企画、凶暴につき。多分、どうなるかわかりませんが、面白い企画になると思いますね。はい。不安もありますが、楽しんでいきたいと思います。ということで、なんか目白押しね。6月、7月、9月、つって。9月のやつはもう7月から動き始めるよ、つって。ね、アガリスク、頑張ります。というわけで、はい。この辺でお開きとしたいと思います。え、結局何分ぐらい喋ってたの ?35 分、40分弱。ちょうどいいですかね。それでは、矢吹ジャンプのドラバナ、今回はこの辺で、おやすみなさい。